師匠シリーズ秋の日々第4話アポカリプティックサウンド。その音を聞いたのは大学祭の大騒ぎのすぐ後だった。福武さんという師匠の知り合いが描いた不気味な絵をめぐって人の群れにもみくちゃになり、散々な目に遭ってから僕らは師匠の家で落ち合った。師匠はその絵をサークル棟のそばにある焼却炉で燃やしたという。化け物の絵だという。それをあれがクジラ座のクジラだとは知りませんでした。福武さんの描いた絵には手や足や目など体の一部だけが大きい裸の人間たちと彼らがまるで崇拝するように囲む怪物が描かれていた。その怪物はトドのような胴体から爪の尖った短い腕が突き出ている。横たわる下半身には足がなく、毛の生えていない尻尾はくるりと巻いて天を向いている。鼻の大きな頭、裂けた口には鋭い牙が並び、目は肉食の爬虫類のように小さく黒白な表情をしていた。僕らの想像する海のクジラとまるで似ても似つかない。師匠が説明してくれた。日本でクジラ座と呼ばれているのはケイトスといって、テュポーンとエキドナの間に生まれた怪物だ。エチオピア王国の王妃カシオペアが自分の美しさをおごり高ぶったせいでポセイドンの怒りを買い、その手先としてエチオピア王国に送り込まれたんだ。大暴れするケイトスを沈めるには娘のアンドロメダ姫を生贄に捧げないといけないという神託が下った。そしてアンドロメダ姫が海の中の岩辺に鎖で縛り付けられることになった。そこにペガサスに乗った英雄ペルセウスがやってくる。ペルセウスは倒したばかりのメデューサの首を掲げてケイトスを岩に変え、見事姫を助けて妻に迎える。こういう筋の神話だ。それがなんで日本ではクジラなんですか？ケイトスが本来クジラを意味するギリシャ語だからだよ。ここではお化けクジラとして出てくるけどな。この間夜の公園で師匠と見上げていた星座は同じクジラ座でもお互いの思い描いている姿は違っていたわけだ。なぜこれを福武さんは原始したんでしょう。福武さんは言ったのだ。これを見たのだと。彼女はこの世のものではないものを見る人だった。見たものを絵に描いてその災いを閉じ込めようとするのだと言っていた。さあな。師匠は口をゆがめた。僕にも偶然とは思えなかった。私は輝きを変える心臓です。卵顔の隣人の残した言葉はクジラ座の心臓の星ミラを示す言葉だった。そして巨人感覚症候群のことを調べていた僕らを先回りするように姿を現した仮面の男。その仮面は劇団クジラ座で使われている白い仮面に酷似していた。クジラ、クジラ、クジラだ。これが偶然なわけはないけれど、その符号の持つ意味が僕にはわからなかった。しばしの沈黙が降りた。その時だった。師匠の部屋の窓ガラスがカタカタと振動し始めた。 そちらに目をやると同時に、僕の耳は不思議な音を拾っていた。何か金属音がこすり合わされるような不気味な音だった。師匠も気がついてすぐに駆け寄り、窓を開け放った。夕方近くになり、空の半分を覆っている雲の底が暗い色に染まりつつあった。その空の下に得体の知れない音が響き渡っていた。
ギーンギーン。
とっさにサイレンの音だろうかと思った。けれどそれは何かを告げようという意図を感じられない、ただ空間がきしむような不快な音だった。何ですかこれ。
わからん。
かなりの音量だ。近くの家からも玄関から出てきて外を伺っている人たちがいる。みんな不安そうな顔をしていた。僕は耳を研ぎ澄ませた。一体どこから聞こえてくるのか方向を確かめようとしたのだ。けれど分かったのはどこからともなく聞こえてくるということだけだった。こんな音を立てる工場なども近くにはない。正体不明の音は途切れ途切れながらもずっと続いている。僕は想像していた。空の上に巨大な列車が走っていて、それがブレーキをかけてなお停止せず、わずかずつ進み続けているところ、重い金属の塊がギシギシというきしむ音を上げながらいつまでも緩やかに動き続けている。
アポカリプティックサウンドってやつか。
師匠がぼそりと言った。
何ですかそれ。
ヨハネの黙示録に出てくる七人の天使が吹くラッパだよ。人の世が終わり最後の審判が始まることを告げる終末の音だ。世界中で観測されてるこういう正体不明の金属音みたいな音がそう呼ばれているんだ。
正体不明って本当に分かってないんですか。
聞いた話だと上空の放電現象に伴う電磁波の音だとか、地下の空洞に響く音だとか、はたまた地盤がきしむことで生まれる音だとか、いろいろ言われてるな。
地盤ってまさか大地震の前兆とかじゃないですよね。
僕はゾッとして思わず腰が引けた。
さあな。
今にも地面が揺れ出すのではないかと身構えていたが、しばらく待ってもその気配はなかった。やがて師匠がアポカリプティックサウンドと言ったその不気味な音も途切れがちになり、ほとんど聞こえなくなった。空は赤みが増し、夕暮れが近づいていた。風が出てきて冷たい空気が窓から入り込んできた。
終わりかな。
師匠がそう言って窓を閉めようとした時だった。さっきまでの金属音とは異なる何かがうなるような音が突然鳴り響いた。
ゴ
そんな3つの音節だった。それが腹に響くような重低音で繰り返されている。窓から身を乗り出したが、空にも周囲にも異変はない。音はさっきと同じく上空からとも地の底からともつかない場所から響いてくる。しかしその音は金属音ではなく、
何か生々しい響きを持っていた。まるで何かが吠えている、あるいはうめいているかのようだった。
なんだよこれ。
僕が思わずそうつぶやいたとき、師匠は耳を手のひらで塞いだり、またどけたりして何かを確かめようとしていた。
これ実際の音じゃないかもしれない。
実際の音じゃないって幻聴だって言うんですか。
見ろ。
師匠が窓の向こうを指さすと、外に出て不安そうに周囲を見回していた住人たちが家に帰っていくところだった。不思議な音の現象が終わったと思って窓を閉めようとした師匠と同じように。けれど今はさっきまで聞こえていた金属音とは違う別の不気味な音が聞こえてきているのだ。まるでそれが聞こえないかのように住人たちはさっさと家に戻ってしまった。
僕らだけに聞こえてるんですか。どうして。
師匠は耳を澄ましている。
ごーいごーごーいご
ー。さっきまで窓ガラスがわずかに振動していたが今は静かだ。ただどこからともなくうなり声が響いていた。終末の音と呼ばれた無機質な不協和音に対して今度のものは何かそれを発しているものの意志のようなものを感じた気がした。それは金属的ではなく生物的なものだったからだろうか。
止まる。
師匠がそう言った。音はもう聞こえなくなった。僕は玄関から外へ出て辺りを見回した。昼間高かった空は今は低い。雲の底が重そうに夕日に照らされている。
何が起きているんだ。
得体の知れない恐怖心が僕の体の奥底からじわじわと染み出していた。翌日の新聞に不気味な音のことが載っていた。市内のかなり広い範囲でその現象が起きていたようだ。夏に起きた街路樹や電信柱が引っこ抜かれたり石の雨が降ったりといったいたずらとも怪奇現象ともつかない数々の不思議な出来事との関連を疑う記事になっていた。記事の中では金属音のようなとされており、僕と師匠が最後に聞いたうなり声のような音のことは指摘されていなかった。師匠が実際の音じゃないと言ったことがますます現実味を帯びた。それから一週間の間、ほぼ毎日のようにその金属音のような音が聞こえてきた。決まって夕方だった。市民は気味の悪い音に動揺して、僕の知人の中にも市役所や気象庁に苦情電話を入れる人がいた。そうした騒動がニュースになり、大地震との関連性を疑う声を取り上げたせいでますますパニックは加速するかに見えた。しかしそれも4日ほどで沈静化し始めた。地面はピクリとも揺れることはなく、音もだんだんと小さくなっていった。結局正体は不明のままだったが、ローカルニュース番組の中で電話がつながった気象学の専門家が語った電磁ノイズによるものだろうという解説に、なんだかよくわからないままみんな一応の納得をしたようだった。そうして1週間が経ち、町は日常を取り戻していた。
夕方のひととき、どこからともなく聞こえてくるかすかな金属音を聞きながら、中高生は家路を急ぎ、サラリーマンは残業を決め、主婦は夕飯の買い物に行った。アポカリプティックサウンドがそんな環境音の一つになりつつあった頃、夕方のローカルニュース番組は市内の南の地区で起きたガス爆発事故を伝えた。ショッピングモールの改築工事中に地中に埋まっていた古いガス管が突然爆発を起こしたという。作業員が数人怪我をしたが、幸いにして死者重傷者はおらず、県警では詳しい原因を調べているという速報だった。僕はそれを師匠の部屋でだべっていた時にたまたま見たのだが、テレビに映された現場周辺の地図に師匠が跳ね起きた。左足だ。一言そう言って外出の準備をし始めた。僕も慌ててついていく。あの地図につけた印の左足の位置だ。久しぶりにボロ軽音を運転する師匠がそう言った。あのマネキンのですか？保育園の魔法陣騒ぎ以来、すでに3カ所でマネキンの手足が地中から出てきている。師匠の推測通りなら、それぞれの位置は巨大なごぼう製の形をしているはずだった。市内の広い範囲に仰向けに横たわる巨人の姿のように、その左足のあたりに事故の起きたショッピングモールはあったのだ。現地に着くと非常線が張られ、その周辺に野獣馬たちが集まっていた。もうあたりは日が暮れかけていて、薄暗闇の中に警察車両のライトと投光機のオレンジの光がちらちらと見えている。近寄れませんね。
ああ。
建物のそばに消防車が見えたが、もう活動していないようだった。煙も上がっていない。非常線の近くに小さめのポンプ付き積載車が止まっていて、その周りに暇そうに座り込んでいる人たちがいた。消防署員ではなく地元の消防団員だろう。地区は違うが、師匠も消防団に所属しているので知り合いがいたらしい。中の一人を手招きで呼び寄せて話し込んでいた。やがて戻ってきた師匠は、事件性はないみたいだってよと言った。ただのガス爆発だ。モールの建物自体に引火しなかったから大した事故にならなかったらしい。もちろん妙なものも今のところ見つかってない。師匠は妙なものとぼかして言った。自嘲気味に笑っている。
とりあえず帰るか。
はい。
軽音はちょっと離れた場所にあるコンビニに停めていたので、そこまで歩く。横目でちらりと見たが、師匠がただのガス爆発という説明に納得していないのはありありと分かった。心ここにあらずという様子で目は景色を追っていなかった。
あ。
僕は立ち止まった。音が聞こえてきたからだ。
ごいご。
あのいつも聞こえていた金属音、アポカリプティックサウンドではない。何者かのうめき声のような生々しい音。あの最初の日に会って以来聞こえていなかった音だ。それが今空にドロドロとした響きを上げている。
おい、なんだあれは。
師匠も気づいたようで立ち止まって呆然としている。
路地を歩く人々はみんな無関心でスタスタと歩いていた。まるでそんな音など聞こえていないかのように。幻聴？僕は耳を塞いだ。けれど音は止まなかった。
おいごおいご。
止まないどころか、だんだんと大きくなっていくようだ。その時、なんだあれはと言ってから立ち止まったままだった師匠の様子がおかしいことに気がついた。変な方向を見上げて固まっている。僕もそちらを見て思わず総家だった。日の落ちて薄暗い北西の空に巨大な人影が立っていた。透明な巨人のうっすらとした輪郭が天をつく姿でそこにあった。いつか雲消し名人の山で見た雲をまとう透明な巨人を思い出した。あれは雷と嵐が迫る中で見た恐怖心の生んだ幻ではなかったのか。目をこすっても今僕らの前にいる巨人は消えていなかった。何百メートル、いや何千メートルになろうかという巨体はただじっとそこにある。根が生えたように微動だにせずに、まるで紀元前の昔からそこにいたようにだ。僕と師匠以外には見えていない。通行人は誰も彼も立ち止まりもせず僕らの脇を通り過ぎていく。僕と師匠の二人だけが透明な巨人の異様を見上げていた。
何ですかあれ。
のっぺらぼうだった巨人の顔に口のような輪郭が生まれる。そうして初めて巨人がこちらを向いていたことがわかる。巨人の口がゆっくりと動く。
ごいごごいご。
あの音がガンガンと響く。その音はもうはっきりと巨人の口から漏れ出ている。
ごいごごいご。
僕は両手で耳を押さえた。音は消えない。異常な出来事に頭の中がぐるぐる回っている。師匠が右手で口元を覆い何かに気づいたような表情をした。
違う。
師匠は口元から手を離し、両手の人差し指と親指で四角形を作った。そのファインダーの遥か彼方に巨人の顔がある。師匠の唇が巨人の声に合わせてゆっくりと動く。バーイバー。巨人の声とは違う発音で師匠が声を出した。
何ですか。
見ろ。師匠が巨人の口を指さした。その透明な輪郭がゆっくりと動く。
あ、
確かにガじゃない。口が開いたままではなく一度閉じた。破裂音だ。パイナップルのパカ、あるいはバカのバ、どちらかの口の動きに見えた。
師匠は真剣な表情で巨人の口の動きをなぞっている。散々繰り返した独身術の練習の時と同じだった。間違いない。ば、い、ばと口が動いている。慎重に師匠は言った。そして僕の肩を叩いて引き寄せた。肩を組むようにして頬をくっつける。いいか、よく見ていろ、口の動きを見ながら先入観を捨てて聞け。何と言っているのか。僕は師匠の頬の柔らかさを直に感じながらドキドキと鳴る心臓を押さえつける。顔をくっつけて北西の空を見上げる僕らの視線の先で巨人の口がまた動き出した。
だいだだいだ。
そう聞こえた。さっきまでと違う。が、い、がではない。そして師匠が口の動きで読み取ったば、い、ばでもない。
だい、だだい、だ。
だ、い、だ。そう言っていた。その音節を最後に巨人は口を閉じた。そして口の輪郭が消えていく。口が消えると同時に顔の輪郭がスーッと空に溶けるように消えていった。そしてその妖怪が胴体に全身に広がっていく。僕らの目の前で巨人は跡形もなく消えてしまった。不意に雑踏の喧騒が耳に戻ってくる。道の真ん中で顔を寄せ合って立ち止まっている僕らをキーの目で見ながら通行人が通り過ぎていく。マガーク効果だ。顔を離した師匠が言った。何ですかそれ。人間の認知機能の障害だよ。 GA がの発音をしながら BA ばの口の動きをする人を見たとき、人間はその音をがでもばでもなく DA だと聞こえたと認識するんだ。
そんなの初めて知りましたよ。
音だけじゃダメだったんだ。一般人には知覚できないあの音を聞き、なおかつあの透明な巨人を見ることのできる人間、それが揃って初めて言葉の正体がわかる。師匠がブツブツと言う。
だ、い、だ、だ、い、だ。
噛みしめるように師匠はその音節を何度も繰り返した。そして眉を潜めてぽつりと言った。
大打棒、大だらぼっち。
大だらぼっちってあの昔話の巨人ですか。とんでもない名前が出てきたことに僕はさほど驚かなかった。今目の前で起きていたことに思考がすっかり麻痺していたのだ。
大だらぼっちだと。
師匠が巨人の消えた空を見上げながら確かめるようにもう一度そう言った。以上、師匠シリーズ秋の日々第4話。
アポカリプティックサウンドという題名の話でございました。